新思考有録、毎週金曜日は立教大学特任教授経済学者の金子雅治さんです。
はい、金子さん、金子さんもなんか口の中入ってますからね。
大丈夫ですよ
早いね、食べるのね、20秒間
飲み込んじゃう貧乏だから
美味しいですか？
美味しい、美味しい、
はいはい、ね、このエクレアのパンみたいなめちゃくちゃ美味しいやつ、
ね、いろいろ出しますよね、はい、工夫しますね。
で今日は、
今日はね、僕はあの統計改ざん問題で、なんか一般の人になんかまたかっていう雰囲気、で怒らないっていうね、
なんかだから俺たちもさ、前回もこれも統計占いだろって言っちゃって、
そう
もうちょっと笑い話になってきちゃってるけど、本質はそうじゃないよね。
そう、かなり深刻なんだけど。
あと大手の新聞とかもさ、すごいさ、あの賃金上昇したって書きまくったところはさ、ちゃんとそれ修正して書くべきだよね。
そうそうそう、今
ね、昨日私友人とちょっとお酒飲んでたんですけど、結構ビジネスマンの最先端で頑張ってる人たちが、どうせあの統計なんて当てになるもんじゃないから、そんな大騒ぎするほどのことじゃないみたいなことを言ってて、ちょっとい
やてかさ
議論になったんですよね。
日本中があの感覚麻痺なんてちょっと方が滅びる感じ、あの 大手企業もほら検査データをほとんど次々出てくるじゃない、不正が、でも誰も責任取らないでしょ。
それもだからね、出てきたデータもう一回修正して、また違ってて、もう一回修正してまだ違うっていう、なんかこう選挙の前に全部こう国会開く前に終わらせたいっていうような感じもしてるしね。
で不正の調査するっていうけど、その調査も不正っぽいっつ
うの、もうどうしようもないよね
あの厚生労働省の職員立ち会って問題だからやり直してんのにまた立ち会ってるっていうの
すごいよね。
不思議の国のアリスみたいなさ、なんかもうなんか、だね、こういう感じじゃないけど、うちの社長さ3代目でしょうがねえんだよとか言いながら、お前の会社潰れるんだぞお前このまま行けばっていうのがさ、分かんない粉飾会計に走っちゃってる。
いやだってでもさ、経済学者の人だって怒んなくちゃいけないんじゃない？怒んない。だってさ、そのデータ元にさ喋ってるわけだからさ、
論文書いてますよ論文。
だから、あの一応総務省の統計委員長が面目を保ったんですよ、今のね、西村清彦、僕と同年齢ぐらいですよ、あの東大のね、ミクロ経済学の先生ですけど、
日銀の副総裁やってた
から、ね、そうだからあれが彼が言わなかったらそのままズルズルだったってことでしょ、で僕はいくつかポイントがあると思うんですよ、潰れる会社のパターンとして、このね、
これは潰れる会社のもうパターンに入ってるって言いますか？
入ってる。だからもうこの国潰れるんですよ、滅びるんですよ。そういう現象です、これは。
さりげなく言ったね。
さりげなく言ったね。
いやでもそういうもんでしょ。あの会社見てるわかるじゃん。大体あの危なくなると自分の成果を誇るために会計改ざんに走って、で気がついたら背任が出てきてっていう、そういうパターンですよ。で僕が思うに、まずあの言い訳が、あのご飯論法になっちゃってて、この社長の安倍さんが居直るわけですよ、国会で、私はアベノミックスの成果だとは言ってないって、そんなこと聞いてない、アベノミックスの成果じゃない、こう言ってんですよ、その通りなんだ、安倍さんの言ってんだ、 ずらしてんの。どういうことかっていうと、あの毎年経団連に何年も連続して賃上げ要求してるじゃないですか、でこの2017年の春闘で、そのアベノミックスの好循環を作り出すにはその賃上げが鍵ですと、こう言ってるんですよ、つまりアベノミックスが成功するかどうかは、賃金が上がってるかどうかにかかってると、
まあ、最終形はこれで完成みたいなイメージですよね。
ところが統計改ざんで、この鍵になる賃上げが上がってるようにすれば、アベノミクス好循環に入ってますよって粉飾できるわけです、
つまりこれ実際は上がってなくてもね、
だからこれは粉飾なんですよ、だからそういう
ふ
う
に言ったよ。だけど安倍さんは至るところでアベノミクスの成果については言ったり自慢してね、
そうだから成果なんだけど、このみんな賃金が上がらないから企業に内部留保ばっかり溜まって、ちっとも消費は伸びないし、物価も上がらないし、
景気の良さも実感できない、
できないっていう話で批判が強かったんですよ、でこれの一つの転機になったのは、 あの一つは麻生さんの、うん2015年10月の経済財政諮問会議で、うん、そのデータサンプルを入れ替えるとデータしばしば変わると改善してくれっていう言葉をきっかけにこういう作業が始まったんじゃないかっていうのが一つですよね、
はい、
でもう一つの転機は2017年 の, は、うん、あの8月に総選挙があの4月にあって、はい、内閣改造で加藤和信っていう、うん、あの側近が厚労大臣になってから賃金がずっと上昇し始めた、うん、この加藤和信氏は、うん、あの裁量労働制の時のデータの改ざんの張本人なわけ、
うん、
でもう一つ転機になったのは、うん、2018年の1月なんですよ、
うん、
これ今言ったように 3% の賃金をって安倍さんが要請して、それでさっき言ったアベノミクスを作り出すには賃上げが鍵ですよってこう強調した時なんですよ、うん、でしかもこの年はなんで重要か1月が重要かっていうと9月に総裁選で要するに4選目に入るという異例の事態に備えてやんなきゃいけない、それで石破さんがもう太鼓場で立つと、でアベノミクスの批判をしてると、一つは内部留保ばっかり上がって労働分配率が下がってると、もう一つは地方がどんどんボロボロになってるじゃないかってこういう批判をしてたわけですよ。その賃金が一番上がった 3.3% の2018年6月だと思ってるから総裁選前じゃないと思ってるんですけど、これが発表されたのは8月7日なんですよ、ちょうど1ヶ月前にピューンと 3.3% に跳ね上がってるっていうことなんですよ。でその後総理作成やって勝ったんですよ。この時系列のこの、 あの流れっていうのは非常に、うん、あの重要 で、うん、でしかも2018年の1月にこの統計の改ざんが行われてる時に裁量労働制になると労働時間が短くなるって答弁をしてるんです、
うんうん、
この時まさにあの裁量労働制にある調査データを改ざんしたわけじゃないですか、
まあ、デタラメな調査データを持って国会に持って
きた、それをやったのは加藤勝信厚労大臣なわけです、うん、でその毎月勤労調査統計は前から不正をやってたんだけど、うん、この時に抽出容認の記述を消し改変ソフトを導入し改ざんがわからないようにしたのもこの18年1月なんです、
うん、
でちょうど森友問題がずっと2017年続いていて、2月4月はあの森友文書が改ざんされて先行の事例が生まれ、それでそこの中で偽証などが続いていた時期なんですよ、
うん、
で森友の内部調査みたいのが始まっていくわけですよ、あの財務省の内部調査、
はい、
でそういう流れ、それでこの1月にはあの森友の口裏合わせの音声データが出てくるという、
あの金子さんって検察官にしたら最強ですね。
いや相手にしたくないね。
ね、怖いね、
うん、俺ね人のね悪いとこねあの自分の悪いとこ全然分かんないんだけど人の悪いとこねおじくり出すの得意なんだよ
じゃあ全部その流れに沿って隠したいことがある
とき、そうもうちょっとね事実を冷静に眺めてみるとこれは潰れる会社のパターンですよ。つまり自分が失敗して政策も失敗してるけど、とにかく社長にもう一回再任されるためにデータ会計粉飾会計を始めるっていうパターンなんですよ。でバレた時 の、 あの次の論点はバレた時の検証っていうのがひどいんですよ。でこれがだんだん分かってきたのは、実はあの日経新聞の記事になったけど、日銀がどうも GDP のデータもおかしいし、あの統計をあのよこせと、うん、いうふうに言ったわけですよね、うん、で厚労省がそのどうもサンプリングを変えて変なデータを出したと、で総務省がそうなった、その時の総務省の統計委員長が、うん、とその内あの総務省と内閣府 GDP 計算してる両方が日銀に資料を出すのを固くなに拒絶したんです、
うん、
やばいから、
うん、
でそれでこの隠蔽が始まったこの前の統計委員長が、うん、統計委員会の委員長が、うん、今度の検証委員会に入って検証したんです。それで、うん、実際にヒアリングしたのはあの厚生労働省の職員、しかもあの人事懲罰を決めるあのいわゆる審議官じゃないや、あのなんだっけあの官房長、それから審議官もやってたんだ、うん、だって自分の人事決めるやつが上司が上来てさ、うん、 でなんかやったらさ、
だからどうせ
金子検察官の筋立てだと、うん、その政府と厚生労働省は一体となってっていうことですけど、今政府与党の人たちは厚生労働省何やってんだって野党と一緒になってこう厚生労働省叩きに今入ってますよね。
でも普通の人からしたら命令だったのか忖度だったのかぐらいじゃないの。
いや、そうそうそう、 それでもう一つ重要なのは原案を厚労省が作ってでそれを認めたって言うんだよ、うん、監察委員会第三者でもなんでもないじゃん。でこの時もみんな思い出してほしいんですけど、財務省の森友の時に財務省の官僚が公文書を改ざんしてけしからんって言ってたんですよ、うん、自民党も、うん、だけどやったのは財務省の内部調査で、あの2014年4月なんだっけ28日の、まあ、昭恵夫人がいる
写真撮られた、
うん、撮られたその公文書だけが出てこない、その時の調査責任者は矢野官房長なんです。
うん、構図としてはもう
全く同じ、
あれだよね、この財務官僚の OB が何人かで話し合ったのが出てきて、官僚だけが、ね、だけでそんなことするわけには絶対ないと、うんね、いうことを言ってたわけだよね。
そうそうそう。
で今回も、まあ、厚労省だけど、ね、まあ、厚労省って3万1000人ぐらいでやること死ぬほどあって大変だと、ね、人数とかいろんなことで回らなかったんじゃないかってそういう噂も出てるけども、うん、でも役人さんが自分たちでこう変えるみたいなことは内部では絶対に起きないよね。
やっちゃいけないでしょ、だって統計法違反だもん、
ね、
法律違反ですよ、
うん、
それをこうやってるわけだよね。
やってるわけだから、うん、この状況は完全に違法な、うん、要するに会計粉飾をやってる会社で、うんうんうん、その社長アンダーコントロールだとか辺野古の産後は移植したとか嘘つきを平気であの国会答弁でやる人 で統計データの改ざんを職員全あの下のせいにしている。だけど同時にメディアもさ、よく言うと思うんだけど史上最長の景気拡大だってキャンペーンやってんだよ。
イザナギ景気超えって言ってたね
2018年の時ね。
だってさ給与統計も嘘ばかりでしょ、不正調査も不正に関する調査も嘘ばかりでしょ、大臣の国会答弁も嘘ばかりでしょ、信憑性ゼロでしょ。もしこれで GDP の統計が改ざんでもさらしたらもう国際問題になるくらいですよ、信用ゼロになっちゃうんですよ。大本営発表ですよ、
一生懸命喋ってくれてて、あの唇の横にチョコレートがついてるのがちょっと気になってるんだけど、
しかもさ、まあ、これさ
山崎のチョコレート
ダブルチョコだから白いのと黒いのと両方ついてる、
ね、ちょっと気になったんだ
けど、ね、白黒はっきりさせる
ため、ラジオ聞いてる人、聞いてる人はね、あの話、俺はそっちで話が
森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。